クルシャルポイント2、主が各自に定められた旅路を理解し、献身して中心に最後までその中を走り通す。アウトライン1、私は皇帝を走り終え、第2テモテ4章7節。アウトライン2、私が自分の皇帝と主イエスから受けた務めを全うするためには、自分の命を尊いとは思いません。使徒行伝2章24節。クリスチャン生活において最も重要なことは、主が定められた旅路を尋ね求め、中心にその中を歩むことです。今日の信者たちの間の哀れな現象は、多くの人が主が彼らのために定められた旅路を見出していないということです。ある人は、たとえそれを見出してもその中を歩みません。こういうわけで、彼らの生活は非常に多くの霊的な死、憂鬱さ、規制に満ちており、またこういうわけで、神の働きには非常に多くの衝突と議論があるのです。私たち一人一人にとって最も重要な課題は、静まり、忍耐し、祈り、献身し、服従して、自分自身を神の御手の中に置き、心から彼の導きを尋ね求めることです。私たちは進んで彼に服従し、ただ彼の御心に従って行動すべきです。私たちは彼が私たちのためにあらかじめ定めてくださった旅路を私たちに明らかにしてくださるようにと祈るべきです。この後、私たちはあらゆる代価を払って心を尽くしてその中を歩むべきです。アウトライン3、私たちがクリスチャンレースを走るのは、私たちの信仰の創始者、また完成者であるイエスをひたすら見つめる、ヘブル12章2節ことによります。イエスは信仰の創始者、すなわち信仰の創設者、開始者、源、要因です。詩編27章4節。私は一つのことをエホバに願いました。私はそれだけを求めます。私の命の日の限り、エホバの家に住んで、エホバの麗しさを見つめ、彼の宮で尋ね求めることを。神は私たちの前に王国を置き、私たちに走るべきレースを与えてくださいました。このレースの最後に、私たちは自分が失敗したのか、勝利を得たのかを見るでしょう。勝利者は主と共に王として支配しますが、失敗した者は救われてはいても、王国の栄光とは何の関係もないでしょう。レースはすでに用意されており、走ろうとする者は、あらゆる思いにと、いとも簡単にまといつく罪をかなぐり捨てなければなりません。レースを走ることには、二つの重要なことがあります。第一に、私たちはあらゆる重荷を捨てなければなりません。第二に、私たちは罪をかなぐり捨てなければなりません。レースを走る者は、いとも容易にまといつく罪とあらゆる重荷を捨てるだけでなく、前に置かれているレースを忍耐をもって走るべきでもあります。なぜ忍耐をもってなのでしょうか。なぜなら、褒章はレースの最初に与えられるものでもなく、またレースの途中に与えられるものでもないからです。そうではなく、それはレースの最後に、まさに最後の一歩において与えられます。私たちは最初はよく走るかもしれませんし、また途中もよく走るかもしれませんが、終わりにも必ずしもよく走るとは限りません。最初に勝利を得て、途中で勝利を得て、最後にも勝利を得ることが勝利を得ることとされます。最終点に着くまでは私たちが褒章を得ることを保証することはできません。私たちがそのような素晴らしい、すべてを含む方としての彼をひたすら見つめるなら、彼は天、命、力を私たちに供給し、彼であるものすべてを私たちに伝達し、注入して、私たちが天のレースを走り、地上で天の生活をすることができるようにしてくださいます。適用ビジネスパーソン大学院生編。あなたは主があなたに定めた旅路を尋ね求めて、おう主イエスよ、私はあなたに召され今ここにいます。あなたの私に対する定められた工程を示してください。それは私が中心にその中を歩むためです。私はあなたの奴隷ですので、主人の意思を中心に実行します。 と祈ってください。まず自分の工程を理解してください。その後、主に対してアーメンと言い、定められた工程の中にとどまり、その中を歩むために献身してください。もし工程を理解しても献身せず、それを実行しなければ、内側と外側が一致しないので、霊的な死と憂鬱さで満たされるでしょう。献身の根拠。第一コリント6章19節。それとも、あなた方の体が内にある聖霊の宮であることを知らないのですか？この聖霊はあなた方が神から受けたものであって、あなた方は自分自身のものではないのです。20節。なぜならあなた方は対価を持って買い取られたからです。ですから、あなた方の体において神の栄光を表しなさい。献身の動機。第2コリント5章14節。なぜなら、キリストの愛が私たちに押し迫っているからです。そこでこう判断しました。一人の方がすべての人のために死なれたからには、すべての人が死んだのです。15節。そして彼がすべてのために死なれたのは、生きているものがもはや自分自身にではなく、彼らのために死んで復活させられた方に生きるためです。献身の意義。ローマ12章1節。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた犠牲として捧げなさい。それがあなた方の理にかなった奉仕です。兄弟の証。私は大学1年の春に救われました。2回生になってから積極的に福音を伝え始めました。教会が行っていた月に1回の福音集会の週は毎日祈り、福音集会に友人を誘いました。しかし、その週が終わると怠惰な生活に戻ってしまいました。このような矛盾した生活をしていたので、福音の週以外は内側には常に葛藤があり、悩みがありました。3回生の冬、台湾紹介訪問に行きました。台湾の三重市で献身のメッセージを聞きました。体の生活のために献身すれば、仮にあなたがそれを忘れても主は覚えておられますと言われたことを今でも覚えています。その夜、台中市の集会所で、私は聞いたことに従って献身し、私はここで喜んで自分自身と私の全生涯を捧げます。仮に私がこの献身を忘れても、あなたは覚えておられることを感謝します。私が忘れた時、あなたが私を呼び覚ましてください。私は紹介を建造してあなたを喜ばせたいですと祈りました。この時、主の強い臨在を感じました。この献身の後、内側と外側の矛盾がなくなり、内側が明るく透明になりました。献身の後、内側の矛盾と悩みがなくなり、徐々に前進し始めることができました。その後も献身を忘れて弱くなることはありましたが、その都度憐れみを受けることができたのは、主がこの献身を思い起こさせてくださり、主を見上げて献身を更新することができたからだと思います。明らかに大学3回生の時の台中での献身が転換点となりました。救われた時、私の人生の負のスパイラル、連鎖反応は終わりました。体の建造のために献身した時、生のスパイラルが始まりました。主よ、あなたを見上げて最後まで自分の工程を走り終えることができますように。